今月のホットライン、小学生がポップ制作、イラストで上杉文子紹介、本のポップ創作コンクール入賞作品の展示が3月3日から15日までイオンタウン佐沼で、16日から31日まで波佐間図書館で実施されました。市では市内の小中学校に上杉文庫を設置し、図書の充実に努めています。ポップ創作コンクールは、上杉文庫の図書を紹介するポップを市内の小学校から募集、5回目となる今回は587点の応募があり、19作品が入賞しました。来場した南方町千葉春亜さんは、図書を分かりやすく絵と文章で表現していて、その図書を読んでみたくなりました。小学生の時にポップを作ったことを思い出しましたと話していました。独自の視点で描かれたイラストや文章など、魅力あふれる表現のポップが来場者たちを楽しませました。絵本の楽しさ届ける、読み聞かせの技術を向上、読み聞かせ研修会は3月5日19日の両日、中田障害学習センターで開かれ、市内の読み聞かせボランティアや学校司書、学生など36人が参加しました。研修は読み語り塾山学校代表の鵜飼信義氏を講師に迎え、絵本の読み方や選び方、ボランティアの役割や活動の広げ方などについての講話を実施。受講者の東和町菅原紀美子さんは、子ども園で読み聞かせボランティアをしているので受講しました。立ち姿や本の持ち方など、今まで気づかなかったことを今後の活動に生かしていきたいと話していました。貴重な自然を再認識、生物多様性の向上を目指す、第11回人と野生動植物の共生を考える集いは3月12日豊里公民館で開かれ、市内外から約100人が参加しました。講演は自然環境を守り、将来にわたって保全していくことを考えるきっかけとするため企画。長年岩類やその生息地の保全などの活動をしている呉地正幸氏と、テレビなどでおなじみの気象予報士大和田彩香氏を講師に迎え、2部構成で行われました。石越町千田修也さんは、自然の大切さがよくわかった、これからも節電や自分ができることに積極的に取り組んでいきたいと話していました。災害支援協定を締結、災害時に電動車両を貸与、宮城三菱自動車販売、千田茂穂代表取締役社長と本市の災害指導における電動車両及び給電装置の貸与に関する協力協定締結式が3月17日登米市役所で開催されました。本協定は、自然災害や大規模停電などが発生した際に電動車両及び給電装置の貸与を受けることで、発電設備のない避難所や災害対応現場などにおける電源確保、人や物資の輸送に役立てるものです。締結式で千田社長は、広範囲で長期間にわたる災害が発生した際、電動車両の貸与により市民の皆さんに少しでも安心していただきたいと述べました。協定式の後には、屋外で電動車両及び給電装置を活用したデモンストレーションが披露されました。コミングで近代を解雇、学芸員が展示の品を解説、企画展冬の道具春の道具の展示解説は3月25日市歴史博物館で開かれ、 学芸員が展示品や当時の生活様式などについて説明しました。企画展はまだ電化製品が貴重だった時代に市内などで使用されていた暖房具を中心に民具やソリなどを展示、当時の暮らしを思いながら世代間の交流につなげることを目的に5月7日まで開かれています。来館者は明治期から昭和初期頃に使用されていた古民具が好きで来館しました。貴重な長火鉢などの展示に目を引かれました。これからも企画展示を楽しみにしていますと話していました。ゲームでつながるは北方地区で世代間交流会、北方公民館主催 e スポーツ世代間ゲーム交流会が3月25日北方公民館で開かれました。 e スポーツはコンピューターゲームなどを使って年齢や性別に関係なく多くの人が参加できる競技、さまざまなイベントの開催や e スポーツの普及活動をしている富め e スポーツ浅井博之代表の協力により開催された交流会には多くの地域住民が訪れ、ゲームを通じて世代間交流をしました。参加した波佐間町佐藤健さん、幸太さん親子は家で遊ぶのと違ってたくさんの人が集まってワイワイにぎわう雰囲気が楽しかったと笑顔を見せていました。同日行われた子ども会の手作り教室やゲートボール大会の参加者も自由に出入りし、会場は大盛況でした。
寄り添い半世紀、石越町、千葉義正さん76歳、義江さん74歳、1971年昭和46年3月入籍。これからもよしよしで乗り越える。出会ったきっかけは、義江さんお見合いだよ、昔はベテランの仲人さんがいてね、姉の仲人もしてくれた人だったね。お互いの性格は、義正さん何にでも一生懸命に取り組む性格だね。野菜作りが好きで収穫すると近所にたくさんお裾分けしてるよ。義江さんお人よしで面倒見もいいね。近所の人たちからも頼られてるんだよ。夫婦円満のコツは、義正さんどっちかが弱くないとダメだよね。義江さん喧嘩になると車でどこかに出かけちゃうんだよ。機械の下取りはあるけど奥さんの下取りはないからねっていつも言ってるの。これからの生活は、義正さん二人の名前のように、良くても悪くてもよしよしで元気に暮らしていきたいね。町の若い衆、米山町佐藤隆起さん19歳、身長と血液型166センチで大型です。現在は涌谷町のアルプスアルパインで自動車の部品を製造しています。小さな製品を扱う細やかな作業や3交代の勤務は大変ですが、友人の自動車などに乗った時に会社のロゴを目にすると嬉しいし誇りに思います。自分の性格、周りの人たちからはマイペースだと言われます。焦ったり急いだりするのが嫌いなので、自分でものんびり屋さんだと思います。休日は温泉巡りをしています。温泉はリラックスできるところがいいですね。趣味は小学生の頃から続けているバスケですね。社会人チームに所属していて週に2日練習しています。 NBA のカイリー・アービング選手が憧れで目指しているプレイヤーです。好きなタイプは価値観が合う人や 何よりも表情豊かな人がいいですね。おいしいものを食べて幸せそうにしている顔を見るのが好きです。今やってみたいこと、日本のいろいろなところを旅行してたくさんのことを目にしたいです。登米市について一言、県外の都市部を旅行した時に登米市の空気の美味しさを再認識しました。散歩が好きで日頃から登米市の自然を堪能しています。僕と私の夢、石越町千葉颯さん、石越小学校4年、町一番のプロバスケット選手。僕の将来の夢はプロバスケットボールの選手になることです。なりたいと思ったきっかけは、お父さんが昔バスケットボールをしていたということを知り、僕もやってみたいと思ったからです。夢を叶えるため1年生の時にバスケットボールのスポ少に入りました。今は週に2回小学校と中学校の体育館で練習しています。バスケットボールの楽しいところは、みんなで笑顔でパスを回しているとチームが一つになったように感じられるところです。練習は大変な時もありますが、プロの選手を目指して頑張っています。プロの選手になれたら仙台市の会場で試合をしたり、スポ少のコーチをしたり、いろいろなことができる選手になりたいです。そしてバスケットボールで地元の人たちや宮城県の人たちを元気づけていきたいです。我が家のアイドル、伊藤凪人くん3歳、2019年10月4日生まれ、波佐間町翔さんの長男。いつも笑顔をくれてありがとう。元気いっぱい笑顔満開で成長してね。藤原つむぎちゃん1歳、2022年3月20日生まれ、波佐間町陸さんの長女。毎日元気いっぱいのつっちゃん、たくさん食べておっきくなーれ。佐々木天くん1歳、2021年12月25日生まれ、石越町哲弘さんの長男。食いしん坊な僕、おっとりさんで笑顔がとてもかわいい天くん、これからもっともっと大きくなってね。三浦恵麻ちゃん3歳、2019年10月10日生まれ、米山町あやさんの次女。甘えん坊で面白いことが大好きな我が家のおだずもっこ。お姉ちゃんと仲良く明るく優しい子に育ってね。元気いっぱいの4人のアイドルが笑顔満面で写真に掲載されています。我が家のアイドルを募集しています。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
情報広場、催し、登米祝祭劇場5月のイベント情報。開催日、内容をお知らせします。4月29日土曜祝日から5月7日日曜、法人設立30周年記念第19回都展、登米市民ふれあい美術展。6日土曜、佐沼高校吹奏楽部第58回定期演奏会。21日日曜、登米文化創生夢づくり音楽会2023バイオリンとシンセサイザーの融合。25日木曜から28日日曜、高校生絵画展 in 登米市2023。28日日曜、宮野浅太郎特別公演チャリティーショー。31日水曜、夢スターコンサート。問い合わせ、登米祝祭劇場、0220-22-2147 22-0111。 仙台藩士会公開歴史講座、伊達学塾 in 豊間。伊達学塾を豊間町で開催します。誰でも参加できますので、ぜひご来場ください。5月27日土曜午後1時40分から3時10分、午後1時20分から藩士会員による演舞を披露します。場所、豊間公民館大集会室、定員100人、申し込み先着順。講演、初めて世界一周した石巻の過去の物語、寛解異聞の世界。講師、伊達宗博氏、仙台大学客員教授、仙台藩士会会長。参加費500円。申し込み期限5月20日土曜。申し込み問い合わせ、仙台藩士会文化部、080-5578-1226。募集、住宅入居者を募集。中田東和豊里石越定住促進住宅は現在随時募集をしています。入居を希望する人は住宅都市整備課まで問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。市民参加の森林づくり、植樹祭参加者募集。市と県は春の植樹祭の参加者を募集します。誕生記念や結婚記念など、参加者の記念を標柱に記し、植樹する私の記念植樹も合わせて実施します。ぜひ参加ください。5月28日日曜午前10時から正午、小雨結構。集合場所、時間、道の駅津山もくもくランド駐車場、午前9時半。植林場所、津山町柳津阿座木牛深畑地内。集合場所から植林会場まではバスで送迎します。募集人数150人、申し込み先着順。記念植樹は先着20人、参加料無料。持参するもの、軍手、長靴。申し込み期限5月15日月曜。申し込み問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係、0220-34-2709。普通救命講習会、受講者を募集。救急車が到着するまでの間、適切に応急手当をすることで、一人でも多くの人の命を救うことができます。大切な命を救うため講習会の参加者を募集します。5月21日日曜午前9時から正午。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。受講料無料。募集人数20人、先着順。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期間5月1日月曜から14日日曜。申し込み方法、電話で申し込みください。再講習を希望する人も合わせて募集しています。申し込み問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。就職ガイダンス参加企業を募集。 企業の概要説明など、就職希望者の就職活動を支援する企業を募集します。開催日7月4日火曜、場所豊間総合体育館、募集期限5月12日金曜。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、企業振興係0220-34-2706、介護職員初任者研修課受講生を募集。対象者、就職または転職のため本課程の技能知識などを習得しようとする人、ハローワークの受講指示推薦または支援指示を受けられる人。募集人数15人。訓練期間6月23日金曜から9月22日金曜。場所 JMTC 佐沼教室。費用テキスト代など約13,000円。授業料は無料。応募方法、ハローワークに相談の上入学願書を提出してください。申し込み期限5月19日金曜、面接選考6月2日金曜。問い合わせ、石巻高等技術専門校0225-22-1719。太陽光パネル蓄電池の共同購入参加者を募集。県は再生可能エネルギー推進の一環として住宅向け太陽光パネル蓄電池の共同購入事業、みんなのおうちに太陽光を開始しました。多くの人が一緒に購入することで太陽光パネルや蓄電池をお得に購入設置できるキャンペーンです。参加は無料登録が必要ですが、登録だけで購入が決まることはありません。ぜひ参加を検討ください。参加登録期限7月31日月曜。問い合わせ、宮城みんなのおうちに太陽光事務局0120-728-300。
お知らせ、人道支援寄付金口座の開設期間を延長します。市は3月31日までポーランド共和国に対する人道支援寄付金口座を開設していましたが、戦争の長期化でポーランドにとどまらざるを得ない避難民も多く、さらなる支援が必要な状況にあるとのことから、避難民を支援するため口座開設期間を延長します。受付期限6月30日金曜。振込口座、宮城登米農業協同組合本店普通 0000644、 ポーランド人道支援寄付金口座登米市長熊谷盛弘、ゆうちょ銀行 00150-4-515686、 登米市ポーランドへのウクライナ人道支援金、窓口 ATM を除くでの通常振込の場合は手数料が免除されます。受け付けた寄付金は駐日ポーランド大使館から紹介された社会福祉法人福田会の寄付金口座へ送金します。問い合わせ、総務部市長公室秘書総務係0220-22-2090。伐採増林には届け出が必要です。森林の立ち木を伐採するときは、伐採及び伐採後の増林の届け出書の提出が必要です。令和5年4月から届け出者の本人確認書類や土地の登記事項証明書、隣接森林との境界関係書類などの添付書類の提出が義務付けられました。 必要な書類は届出者や届出内容によって異なります。詳細は市公式ホームページで確認ください。問い合わせ産業経済部農林振興課林業振興係 0220-34-2709。 多様なビジネスのステップアップを支援、産業支援事業実施することで売上増加及び事業拡大の見込みがある事業に対し支援します。対象者市内事業者、市内在住の個人または市内に主たる事業所を有する法人団体が対象。対象経費、設備費、委託費、旅費、借金、借り上げ料などメニューにより異なります。想定される取り組み、製造用機械の導入、ホームページ作成、商談会へ出展、店舗改修など補助率、対象経費の3分の1以内、申請期間通年、予算がなくなり次第受付終了します。創業支援事業、市内で新たに事業を開始する人に対し創業時に必要な資金の一部を支援します。対象者、市内で令和6年3月末までに新たに事業を開始する人、または第二創業をする人、詳しくは公募要領を確認ください。対象経費、補助率、支援対象期間、令和5年7月から令和6年3月15日の従業員の人件費、店舗などの借り上げ料、設備費、仕入れ、材料費、委託費、旅費など対象経費の3分の2以内、上限200万円、選考方法、提出された事業計画を審査会で総合的に評価し選考します。支援件数1件程度、公募期限5月31日水曜。空き店舗活用支援事業、空き店舗を賃借して新たに小売業、飲食業を開始する人に必要な資金の一部を支援します。対象者、空き店舗を賃借し新たに出店する人、またはすでに市内に主たる事業所を有し新たに2店舗目を出店する人。対象経費、補助率、改修費、設備費、設計費など、対象経費の3分の1以内、上限50万円、申請期間通年、予算がなくなり次第受付終了します。共通事項、申し込み問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課、地域ビジネス支援係 0220-34-2706、 県内市町村合同就職オンライン説明会、県内市町村職員を目指す大学生などを対象としたオンライン説明会を開催します。5月19日金曜午後2時から4時。対象者、令和6年3月に大学高等学校などを卒業予定の人、県内市町村への就職を希望する人、ウェブ会議システムを使用したオンライン配信、申し込み方法など詳しくは市公式ホームページを確認ください。問い合わせ総務部人事課人事研修係 0220-22-2145。 芸術文化団体の事業経費を補助します。芸術文化団体が主催する大会経費の一部を補助します。対象事業、令和6年度に市内で芸術文化団体が主催する各種大会、音楽、伝統芸能、美術、文芸などで全国的な規模で実施するもの。補助率限度額、次のいずれか少ない額で30万円を上限とします。1、補助対象経費の2分の1以内。2、全体経費から協賛金を除く諸収入を控除した額、補助対象額の2分の1以内の額。ただし、その額を協賛金が上回る場合は、補助対象額から協賛金を控除した額。申し込み期限9月29日金曜。令和5年度事業分は受付を終了しています。事前に提出書類などについてご相談ください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係 0220-22-2173。認可 支援団体の規約等の変更手続きについて、認可・支援団体は代表者や区域などの告示事項に変更があったときに届出が必要です。また規約を変更した場合にも市長に届出て認可を受ける必要があります。認可支援団体制度の詳細や提出書類の様式は市公式ホームページを確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課市民活動支援係、0220-22-2173、春の農産業安全運動展開、対策と準備で事故防止、農業機械の転落転倒対策を徹底しましょう、農作業死亡事故調査令和3年の結果、農業機械にかかる事故が全体の約7割を占め、このうち農業機械の転落転倒事故が農業機械事故の約半数 49.1% と最大要因となっています。危険な箇所やリスクを回避するため、組織や家庭内において声掛けを実施しましょう。その際、気をつけてなどではなく、道が狭いから迂回をなど、行動を具体的に伝えるようにしましょう。転落転倒のリスクが高い箇所の安全対策のポイント。1、農道ではブレーキ連結の確認。2、曲がり角では特に速度を落とす。3、路肩の除草や補強。問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。農繁期の路面清掃にご協力ください。農繁期にはトラクターなどから道路に土が落ちることがあります。道路に落ちた泥や土の塊は通行の妨げになるだけでなく、交通事故の原因となる場合もあり、道路法で禁止行為として規定されています。やむを得ず道路を汚してしまった場合は速やかに清掃をお願いします。安全で快適に通行できるようご協力をお願いします。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係、0220-34-2365。森林へ太陽光発電設備を設置する際は確認を。令和5年4月から森林に太陽光発電設備を設置する際に許可が必要となる開発面積の基準が変更されました。太陽光発電設備の設置を目的とした伐採、開発行為にかかる土地の面積が 0.5 ヘクタールを超える場合は知事の臨時開発許可が必要です。問い合わせ、東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班、0220-22-6125。登米、栗原、一ノ関、平泉合同婚活事業を開催。婚活&恋活向け男女別魅力アップセミナー、6月11日日曜、男性午前10時半から正午、女性午後1時半から3時。場所、一ノ関文化センター一ノ関市。対象者、25から35歳の独身の人。参加費無料。定員男女各20人。ときめき縁試し出会い交流イベント、6月25日日曓午後1時から5時。場所、花と泉の公園一ノ関市。参加費男性3000円、女性1000円。対象者男性25から35歳、4市町在住者、女性25から35歳、居住地不問。定員男女各12人、応募多数の場合は抽選。共通事項、申し込み期限6月2日金曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部観光指定プロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。消費税のインボイス制度に関する説明会、佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会及び登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする登録申請相談会は、希望する人を対象に説明会後に引き続き開催します。1、5月18日木曜。 に23日火曜午後2時から3時半、場所佐沼税務署、1階会議室、対象者1、主に消費税の課税事業者、2、主に消費税の免税事業者、定員各10人先着順、開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ佐沼税務署0220-22-2501。ホットサロン止め沢会を開催。沢会、がんで治療中の人や体験者、その家族がゆっくりとお茶を飲みながら気持ちを分かち合い、情報提供し支え合う場所です。毎月第2月曜日午後1時半から3時、10月、1月、2月は第3月曜日、12月は9日土曜日に笑顔と元気の忘年会を開催します。場所はさまにぎわいセンター、小さな沢会。ウィッグ無料貸し出し、個別相談を実施しています。毎月第4月曜日午前10時から正午、場所ホットサロン止め、問い合わせホットサロン止め鈴木さん、受付午前9時から午後6時、070-2011-0928。気軽にご参、バドミントン卓球クラブ、不登校生とその家族を対象にバドミントン卓球クラブを開催します。4月23日日曜、30日日曜、5月7日日曜、12日金曜、21日日曜、26日金曜、午後1時から4時、申し込み不要。場所石の森ふれあいセンター。対象者市内に住む不登校生と保護者、参加費無料、持ち物、運動靴、着替え、タオル、飲み物など。ラケット、シャトルは貸し出しもしています。問い合わせ NPO 法人ご在員0220-22-5588。介護支援専門員実務研修受講試験を実施。試験日10月8日日曜、試験会場仙台市内予定。申し込み期間6月1日木曜から26日月曜。詳しくはホームページを確認ください。問い合わせ県社会福祉協議会研修課022-216-5382。年金だより、国民年金保険料は納付期限までに、令和5年4月分から令和6年3月分までの国民年金保険料は月額 16,520円です。保険料は日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納められます。またクレジットカードやインターネットなどを利用しての納付や便利でお得な口座振り替えもあります。毎月の保険料の納付期限は6月の末日です。保険料の納め忘れがあると、不良の事故が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、令和3年3月分以降の保険料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、各総合支所、市民課窓口へご相談ください。問い合わせ年金加入者ダイヤル0570-003-004、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート、5月17日水曜午前9時半から午後4時、場所南方庁舎2階図書室。予約問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係0220-58-2118。
相談、消費生活に関する相談を受け付けます。消費生活相談窓口は、消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け、解決に向けた助言や斡旋をしています。
相談は無料で、専門の相談員が電話か対面での相談に応じます。一人で悩まず早めに相談ください。相談窓口、市消費生活相談窓口、南方庁舎2階、0220-58-2117。 相談時間、月曜から金曜日、午前9時から午後4時。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で、秘密は守られます。5月9日、火曜、豊間公民館。5月23日、火曜、米川公民館。いずれも午前10時から午後4時。問い合わせ、ソエール、とめ。0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。5月26日、金曜、午後1時から3時50分。場所、波佐間にぎわいセンター。担当、海保津育子司法書士。相談申し込み、0220-58-2117。電話で予約してください。相談料無料。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、5月、6月分。5月25日、木曜。6月29日、木曜。いずれも午後8時まで。場所、問い合わせ。総務部税務課、波佐間庁舎1階、徴収対策係、0220-22-2169。 5月の納税、軽自動車税前期、固定資産税1期、国民健康保険税1期、介護保険料1期、納期限5月31日水曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和5年3月末現在、世帯数 27,180 件、男性 36,433 人、女性 37,795 人、計 74,228 人、前月より311人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ。5月11日から春の交通安全運動が始まります。運動の主役は市民の皆さんです。交通事故に遭わない、起こさないために、正しい交通ルールとマナーの実践を習慣づけましょう。3月の災害件数、火災13件、救急309件、救助5件。市内では3月に13件の火災が発生しています。火災予防に努め、安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。
ときめき人、音楽の楽しさ伝えたい。3年前に止まってしまった時計が今日からまた動き始めます。3月19日に登米祝祭劇場で開催された登米ジュニア吹奏楽団スプリングコンサートのオープニングメッセージです。2016年に発足した登米ジュニア吹奏楽団、多田野正明団長、初心者も経験者も音楽が好きな仲間が集まり、一緒に吹奏楽を楽しもうという呼びかけに参加する子どもたちは増え、活動は軌道に乗ってきました。念願の単独演奏会の開催を目指して練習に励んでいた団員たちに立ちはだかったのは新型コロナという大きな壁でした。2020年3月、学校は休校となり、部活や吹奏楽団の活動はすべて中止に。 無観客での演奏会を開くなど細々と活動を続けていたものの、新規入団者はほとんどなく、団員数は45人から11人まで減ってしまいました。この3年で子どもたちを取り巻く環境や吹奏楽への関わり方は大きく変わってしまった。今回の演奏会に再起をかけると意気込みを語った只野団長。コンサート当日、卒団した高校生や大学生とともに練習を積み重ねてきた団員たちの演奏に、会場は観客の笑顔といつまでも鳴り止まない拍手の音で包まれました。私たちの活動は家族、学校、ボランティアスタッフなど多くの人の協力により成り立っています。一生懸命練習し、たくさんの人に演奏する姿を見ていただくことで、音楽の輪をもっと大きく広げていきたいと話す団員の笑顔は、仲間とともに音楽を奏でる喜びにあふれていました。市内外の小学4年から中学3年で構成する登米ジュニア吹奏楽団と卒団生の皆さんの写真が掲載されています。編集後期、3年前一度は置いた筆を再び取ることに、3年ぶりに戻ってきました。これからまたどんな新しい出会いが待っているのか楽しみにしながら、皆さんからのホットな情報をお待ちしています。高橋さん、4月から広報係に移動してきました。初めて触る一眼レフカメラや編集ソフトなど覚えなければいけないことも多いですが、読みやすい広報誌を作成するため頑張ります。木戸浦さん、広報係から移動になりました。1年という短い間でしたが、たくさんの人に協力していただき本当に感謝しています。広報係で学んだことをこれからの仕事に生かしていきたいと思います。白石さん、別部署へ移動になりました。市の今を伝える情報源として、この町がまた好きになる広報誌になるよう頑張ってきました。取材でお世話になった皆さん、読んでくれた皆さん、ありがとうございました。佐々木さん、私はまだいます。渡辺さん、
今年の入学の頃はコロナも落ち着いたところに、桜花爛漫に桜も咲き、学校によってはマスクも自由になり、以前の環境に近い状態での入学式が開催できたようです。桜のもと入学のベストショットが思い出の1ページになったことと思います。5月の連休明けからはコロナもインフルエンザと同じ扱いになりますが、これからはますます個人の考え方が問われることになると思います。活動が盛んになる季節に向かい、登米さんの美味しいお米や野菜をたくさん食べて元気な体を作っていきましょう。そして来月号でまた元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺久子、河野のり子、小野寺恵子、西岡陽子、阿部直子、佐々木真知子、川島敦子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。